4時台は明日へのお言葉です。今日は沖縄女性初の裁判官としてと題して、厚生保護法人理事長の大城光代さんのお話です。大城光代さんは沖縄女性初の弁護士裁判官として長年活躍してこられました。82歳になられた現在は厚生保護法人ガジュマル沖縄の理事長を務めていらっしゃいます。この厚生保護法人というのは、主として刑期を終え、または仮釈放で刑期を残して刑務所から出所した人の社会復帰を助ける施設です。大城さんは弁護士だった父親の後を継いで24歳で司法試験に合格しました。沖縄で初の女性弁護士として活動した後、思うところあって35歳の時に那覇家庭裁判所の裁判官になりました。その後、福岡、東京、静岡、横浜の高裁、地裁、または家庭裁判所で裁判官として事件を担当してこられました。定年後はふるさとの沖縄に戻って、様々な分野の社会活動をしています。今日は沖縄女性初の裁判官としてというタイトルで、大城光代さんにお話を伺います。聞き手はラジオ深夜便の村島明義ディレクターです。
大城さん、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
大城さんは今年は82歳になられたということですけれども。
はい、もう80になりました。
なんかお元気そうですね。
ありがとうございます、気だけは若いです。
そうですか。なんかこう健康の秘訣とか日課とかあるんでしょうか。
もう3度の食事はきちんと食べる、朝の1時間のウォーキング、規則正しい生活ですね。
ああ、そうですか。でこのラジオ深夜便もよく聞いてくださってるという。
夜中に目が覚めますのでね、聞いてその後また寝ます。
そうですか。まあそういうのが健康の秘訣ということですかね。
そうですね、やっぱり睡眠はね十分に取らなきゃいけませんので、ラジオ深夜便を聞いて時はまた昼寝をいたします。
そうですか、はい。まあそういう形で、まあ、お過ごしなわけですけども、現在お仕事としてはですね、厚生保護法人ガジュマル沖縄の理事長として、まあ、活躍されているということですけども、これなかなか普段こう聞き慣れない厚生保護法人という組織ですが、これどういうようなお仕事なんでしょう。
法務省の管下にあります保護観察所の指揮監督のもとにですね、主として刑期満了か、または仮釈放で刑務所から出所してきたもの、それから数は少ないんですけれども、刑の執行猶予の際に保護観察をつけられたものなど、これが少年の場合は、まあ、刑務所じゃなくて少年院ですけれどもね、はい、そういった人たちで、家族からも見放されて帰りどころがないという人たちを受け入れて、まあ、社会復帰の手助けをすると、そういう組織なんで す, そ, です、それを経営しております。まあ、今唯一の仕事ですけれどね。
で大城さんはですね、昭和7年のお生まれ、台湾でお生まれになったということで、まあ、お父様が沖縄社会大衆党委員長ですね。その後、まあ、衆議院議員にもなられましたけれども、安里津道夫さんという、まあ、有名な方ですけれども、特になんか小さい頃はお父さん子だったというふうに聞いてますけれども。
そうなんですよね、母はそれこそ明治生まれの日本の女ですから、結婚した以上は男の子を産まなきゃいけないという考えだったんでしょうね。まあ、最初が女の子だったもんですから、まあ、次はぜひ男の子を産みたいと思っていたようですね。でなんかお腹の具合も姉の時と違ってたので、今度は絶対に男の子だと信じて、まあ、頃は産着なんかも全部自分で仕立てますからね、男の子用の着物などを仕立てて待ってたようです。期待に反して女の子が生まれたということで、がっかりしたということを聞いております。
お母様がっかりされた。
はあ、それで友達がね、まあ色が白くて可愛いから女の子が続いても大丈夫だよと慰めてくれたそうです。やっぱりあの頃は女の子っていうとすぐ嫁入りを考えたんでしょうね。 まあ、そういうことで、私が満2歳になってすぐ長男が生まれましてね、うん、そしたらもう長男にかかりきりですわ、
うん、あ弟さんですよね、
まあ、赤ん坊に
待望の男の子ということで
赤ん坊に手がかかるのはね、まあ、当然でしょうけれども、うん、まあ姉はねもう3歳になってましたからある程度自立してたと思うんですけども、ね、私はまだね2歳ですから、うん、母が構ってくれないとやっぱり誰か保護者が必要ですわねそれでも父の後を追って歩いて、ええ、まあ父も可愛がってくれましたので、うん、そういうことから、まあ、自然に父親っ子になったんじゃないかと思いますね。
あ、そうですか、うん、でお父さんもその、まあ、弁護士をされていたということで、で大塩さんもその司法試験を目指すわけですけども、なんかそういうその自覚といいましょうかね、そういう方向に進もうっていうのはいつ頃からそんな自覚が出たんですか。
やっぱりその父親子だったもんですから、周囲の大人ってよく大きくなったら何になりたいのって聞きますでしょ。必ずねお父ちゃんみたいになるって言ってたんですよ。それは覚えてます。お父ちゃんみたいになるっていうのでもう本当に父親を理想としてなりたいと思ってた、そういうのがあったんでしょうね、うん、それともう小学生ぐらいになってからは父がいろいろ弁護士としての仕事の話をしてくれまして、というのはうちの家の家庭では夕ご飯は必ず家族全員で食べることになってまして、はい、その時に子どもたちは、まあ、1日の報告と当時言ってたんですけれども、うん、両親に学校でこういうことがあった、お友達とこういうことをしたというようなことを話すんですね、でその時に父もお父さん今日はこういうことをしたということを話してくれる、うん、で父は高尾に当時沖縄漁民、まあ、糸満の漁民がだいぶ、南方の漁業に行くために行ってましてね、
高尾って台湾ですね。
そうですそうです、それでその沖縄出身の漁民たちの、まあ、世話というか、うん、まあ、弱い立場にありますからね、そういう人たち、それから台湾の農民たち、こういう人たちの仕事をいろいろやってまして、まあ、刑事弁護ですわね、うん、そうするとねお金がないから農民の方たちはバナナとかマンゴーとかを持ってきてくれるんですよ。でバナナ一房って言っても一つじゃなくて一本の枝にたくさんくっついてます。それとかね、
一房ですね、一房、何十本も、
そうそうそう、
バナナがくっついてるもの、
ね、だからマンゴーももう一つ二つじゃなくて大きなカゴに入れても、子供ですからお金よりは果物の方がいいですよね弁護士になったらこんな果いっぱいいただけるんだというのがね、そもそも子どもの心で弁護士というのはいい仕事だなと思った最初なんですよ、です今なら笑っちゃいますけどね、それで父に憧れてたことと、弁護士というのは弱い立場の人を助けるいい仕事なんだと、うん、助けてあげたらお礼もいただけるんだと、そういう単純な発想で、もう本当に何にも分かりません時代にお父ちゃんみたいになりたいということだけなんですよ。
じゃあお父さん子だったからそのお父さんみたいになりたいということで、まあ、弁護士
だと思います、最初はね、もちろん大きくなって本当に職業を考えるようになってからはね、いろいろ考えたこともありますけれども、発端はそうなんです。
そうですか、はい、あ、そうですか。でその、まあ、小さい頃の志をですね実現していくわけですけども、その司法試験というのはもう最大の難関の試験ですけれども、これを合格するまでですね大学それから勉強ですねかなり大変だったと思うんですけど、どうですか。
そうですね、当時はね沖縄の通貨はドルだったんですけれども、大学の在学証明書を送っておくと月に30ドルだけ送ってもらえたんですね、だから在学中に何とかして試験受からなければいけないと思って、在学中に受かろうと思って一生懸命頑張ったんですけどね、結局、失敗しちゃって、で、まあ、就職して受験続けたということになるんですけれども、まあその時は本当になりふり構わずというか一生懸命勉強しました。
まあ、司法試験だとなかなかその大学在学中の現役で遅く受かるなんてのは本当もうね、まるでしょうからね。
そうですね、私の同期生で現役で受かったの一人だけいましてね、
で卒業してからも一生懸命勉強して、まあ、司法試験を合格したわけですね。
もう3度目の正直です。
でその沖縄初の女性弁護士と、 いうことに。
それは全く意識はしてなかったんですけど、考えてみればね、誰もいませんから、ああそうだったのかと思ったんですよ。
でもなんか新聞の記事にもなったと。
あの沖縄グラフがね、ちょうどその昭和32年57年の4月の創刊号でしてね、その創刊号で、まあ、取材を受けたわけですよ、それの見出しが、飛び出した女弁護士という見出しでこっちがびっくりしたんですけども、かなり大きく取り上げられました。それと日本の方はあの早く新民法ができたんですけれども、沖縄の方は8年遅れましてね、ちょうどその翌年だったもんですから、ますますその新民法と初めての女弁護士ということで、新しい民法の普及っていうんですかね、それを説明して歩くというのが、まあ一つの大きな仕事でした。
そうですか。それだけその注目されて、まあ、期待も大きかったということ
ですね。だと思いますよ。あの婦人連合会の方たちとね、あの幹部の方々と、本当に沖縄全島を回りました。新しい民法で、女性の権利が認められたと、今までの封建制度はなくなったというようなことをね、一生懸命説明して回りましたよ。
でその、まあ、弁護士というのも非常にこの立派なお仕事ですけれども、大城さんの場合は、まあ、弁護士からこの今度は裁判官の方にこの転身されたわけですよね。これはどういうことかなんでしょうか。
なんて言ったらいいんです、いろいろ理由あるんですけれどもね、まず第一に女性の弁護士の力っていうものを世間が認めない、まだね。結局父や、まあ、夫も弁護士でしたから、父や夫の補助者としか見られないというのが一番嫌だったということ。それから当時の沖縄の裁判所には、裁判官には司法試験に合格した人がいなかったんです。だから早くから裁判官になってくれという要請があったということですね。それと私は子供を育ててる間は裁判所官として勤務するのはちょっと無理じゃないかと思ってましたけれども、子供が一人しか産めないということが分かりましてね、でその子供が幼稚園の年長組に入ったということ、だからいつでも任官できるという立場にあった、それから父が立法院議員から国会に出ましてね、そうするとその後の父の後の立法院議員にならないかっていうか、父の後継者として政治の方に引っ張られかけたんですよ。
政治家の方にならないかというの
を進みになって、だから私はもう政治家にだけはなりたくなかったですからね。そういったいろんな条件があって、だから私の一番の気持ちとしては、自分の仕事がしたかったということですね。
まあ男性と同じような立場で、
これはね、やっぱり後に入ってからも思うんですけれども、本当に男女平等っていうか、同一の仕事ができますからね。ということで、父や夫の補助者じゃなくって、大城光代の仕事がしたかったと、こういうことなんです。
そうです。それが裁判官になったものの最大の動機ということですね。
でそれになるについては、周囲の状況が、まあ、子供も大きくなったし、大城法律事務所 もう閉めることになったしというね、いろんな状況が重なってうまくいったんじゃないかなと思います。
でも裁判官ですと、もうそれ全国転勤がありますよね。
そうです ね、
これはどうなんです
か。ただ当時はまだ復帰前でしたからね、でまだその復帰ができるなんて気配もない時代ですから、昭和42年、43年ですかね、復帰ってこと考えられませんから、沖縄だけですよ、沖縄だけでできると思ってましたから。転勤は考え
られない。沖縄の中の裁判所の勤務で済むと
最初はね、任官して2年ぐらい経ってからですよ、急に本土復帰がバタバタっと決まったの。
で昭和47年の5月15日に復帰したわけですけど、その後はやはりもうそれこそ全国転勤、まあ、候補と言いましょうか、
でもう本土復帰の時にいろいろ面接とか何回あったけど、その時からも転勤の話はね言われましたけども、まあ、時期を待ってというかの、しばらく時期を待ってました。
でもまあ結婚されてご主人がいらして、からお子さんもいらして、そういう中での 転勤になるわけですよね。
そうですね、でもそれはね、私はやっぱり自分でもっと勉強したかったから出たかったんですよ、本当にね。
あ、そうですか。むしろ
出たかったけども言い出しかねてたんです。やっぱり逆単身赴任になりますからね。
そうですよね。
ところがね、それを見越したわけではないんですけれども、当時はまだ沖縄にいわゆる進学校っていうのがなくって、進学した子どもたちみんな九州四国本土の中学へ出たんですね、はい、中高一貫 の、私立の学校がたくさんありますよね、はい、うちの息子も熊本に行ってましたので、だから息子はもう全寮制の中学に入れてますから心配ないんですけどね、夫がでもちょうど復帰ももう5年経ったらいつまでも沖縄にいるわけにいかないんじゃないかと、本土へ行けと言ってくれましてね、
ご主人がそういうふうに言ってくれたわけです。
はい、で大体ね東京にみんな行ったんですけども、夫が東京はちょっと遠いから無理じゃないか、ただ福岡だったら、息子がいる熊本とも、自分がいる沖縄とも近いから行けって言ってくれたんですよ。私すぐ飛びつきましてね、
あ、そうですか、
福岡なら行きますって言って申してたんですね。それで福岡行くことになりました。
いや、ご主人の理解もあってということですね。で大城さんはもうそれこそ逆単身赴任で福岡
行きました。
そうですか。
でね、やっぱり最初はね本当に心配でしたよ。ずっと沖縄で弁護士をして子育てしながらね、弁護士だってそんなバリバリしてたわけじゃありません。やっぱり女性の弁護士だから、もっぱら家事事件というかね、身の上相談みたいな相談ばっかりやってましたからね、で夫やの仕事のそれこそ手伝いじゃないですけれども、いろいろ書類作ったり調査したりなんかしてましたけども、限られた仕事だけしかしてませんしね、裁判官の仕事とはまた全然違いますから、果たしてやっていけるかどうかとても不安でした。
本土の裁判所で裁判官として務まるかどうか、
そういうことです。でそれでね不安はありましたけれども、福岡へ出まして、で福岡家庭裁判所に行ったんですけれどもね、で私はずっと民事那覇では家裁を2カ年それからその後は地裁の民事をやってましたから、できれば地裁で民事事件やりたかったんですけれども、最初は家裁ということだったんでしょうね、たまたま家裁に空きがあったんだと思うんですけども、家裁の少年係ということで転勤したんですよね。
福岡家庭裁判所の判事、
そうです、ねはい、で少年やりました。那覇でも家庭裁判所に最初に任官した時は少年事件やってましたので、福岡でも最初はまた少年でずっとやって
で、その福岡で、裁判官をやってらした時に44歳の時になんかご主人が突然亡くなる
そういうことなんですよね。夏休みにちょうど帰省した時だったからよかったんですけれども、2階が寝室なんですけどね、私より先に夫が起きて、外のにこの庭の掃除とか車の手入れとかいつも毎朝やって、私は食事作りをしてて、食事はできても来ないもんですからね、どうしたんだろうと思って外見ましたらね、玄関は開いてるけれどもいないんですよ。それであれどうしたんだろうと思って2階に上がったらもう倒れて意識がなかったんですね。それでもう慌てに慌てて、父を起こして、それから義弟が、夫の弟が医者なもんですから、それを呼んで結局ダメで、そのままでした。
突然亡くなった。
本当にこんなにあっけない人間って簡単に死ぬものかなと思ったぐらいね、心筋梗塞っていうんですかね、心臓の発作だったようですけどね、気がついた時にはもう意識がなかったもんですから、もうびっくりしましたけど、
でもたまたまその大城さんが福岡から帰省中だった。
そうなんです、それでよかったです。息子もね夏休みで帰ってましたからね、これがいなかったらね大変でしたけどね、
不幸なことですけれども、不幸中の幸い
だと思います。はい、
そうですか。 でその後も、まあ、福岡だったりあるいはまた、東京だったり静岡とか横浜とかもうずっといろんな裁判官の生活をですね、されてこられて、まあ、いろんな事件を担当されたと思うんですけども、こうなんか印象に残っている事件はどんなものがありますか？
そうですね、もうたくさんありますけどもね、やっぱり一番忘れられないのは東京地裁時代 の、はい、ホテルニュージャパン寺の火災による死者、まあ、遺族の方々の起こした損害賠償事件を担当したということでしょうかね。
ホテルニュージャパン事件というのはもう全国的に非常にこう有名と言いましょうかね、印象の強い事件だったですよね。
そうですね、でこれ本当に私も初めての経験で、その後二度とないんですけれども、朝テレビを見ましてね、燃え盛るところが映ってたんですけど、この事件の損害賠償を私がやるんじゃないかっていう、本当にね、これはね今でも不思議、信じがたいんですけども、そう思って見てました。
テレビのニュースをご覧になって、
はい、そしたらそれがピタッと当たりましてね、これもびっくりしたんですけれども、で何よりもね、私も現場も見に行きましたけれども、本当にずさんな建築なんですよ。外観はねホテルニュージャパンというと、まあ、立派で、当時としてはね、いいホテルだったんでしょうけれども、壁がねみんなベニヤ板なんですよね。だから見てくればいいけれども、火がついたらもう終わりですよね。でスプリンクラーの設備がなかったんです。で火元は外国人の泊まり客の寝た箱の不始末だったんでしょうけどね、あっという間に炎症した感じでしたね。9階から出た火が10階、11階に燃え広がりましてね、それで、まあ、33人の方が亡くなってるんですけども、そのうちの一部の方々のねやったんですけど、
まあ、その時の社長の横井秀樹社長の、まあ、いろいろと言動が注目されましたですね。
そうなんですよね、で本当に責任逃れというかね、のらりくらりしてねで、まあ、刑事事件にもかかってましたけども、刑事のね判決待つわけにいきませんし、なんとかしなきゃいけないと思ったんですけれどもね、本当に悪いけど資産隠しじゃないかと思われるぐらい資産がなかったんですよ、調べてみるとね。そうすると法律に従ってきちっと計算をして莫大な金額を判決しても取れない、財産を差し押さえしたり強制執行したりする対象がないんですよね、彼の場合。そうするといくらきちっと判決をしてもダメだということで、なんとかやはり多少額に不満はあっても現実に受け取ることができる金額で和解するよりなんか他ないと思いましてね、和解を進めました。でやっぱりその金額に不満の方もいらっしゃいましたけどもね、なんとか全員和解で済ませて、でこれはニュージャパンとか横井秀樹じゃなしに彼が関係してた他の会社の工面するお金、これを資金としましてね、なんとか全員和解で済ませました。
それがホテルニュージャパン事件を担当した時の、
ね、この時にね、お一人、まあ、ホテルのに泊まってる方だからみんな被害者地方の方ですよね。ある地方の方のご両親からお手紙いただきましてね、裁判長がいろいろじっくり自分たち の、 その悩みやら話やら聞いてくださったので、これでこれを力に、まあ、子供は亡くなったけれども元気で頑張って生きていきたいというお手紙いただきましてね、涙が出ましたけれども、
ねえ、まあ、印象深い事件だった。
これは忘れられません ね、
沖縄関連の中事件としてはどんなものがありますか？
沖縄ではね、これもぜひ申し上げておきたいのはね、嘉手納の飛行場なんですね、土地所有権確認訴訟っていうのがあったんですけど、これは高裁の那覇支部長として戻った時にその事件がかかっておりました。で那覇地裁では、まあ、請求棄却になって住民たちが控訴してきたところだったんですけれどもね、見ましたらね、嘉手納飛行場っていうのは日本軍がもともと作った那覇飛行場の跡なんですね。それで原告になっている人たちは滑走路部分、 あそこに土地を持ってた人なんです、うん、つまり滑走路っていうのはあの日本軍が作った時から、まあ、最初に作りますからね、最初にあの、まあ、接収というか取り上げられた土地なんですけれども、原型が全部変わってるから本当はどこにどれだけの土地があったということは分からなくなってるんですけれども、原告たちが、まあ、集団和解方式というんですけれども、お互い同士の間では、まあ、あの争いがないように、ちゃんとこの図面でこことここは自分たちの分もだということをきちっと図面もして、原告たちの中では争いなかったもんですからね。結局あのみんなの全体としての土地が彼らのものであるか、国が買ったものであるかということが守って争いになるんですけれどもね、あの国の言い分はあの原告たちから、まあ、先代もあるんですけれども、はい、あの昭和19年に買ったっていうんですね、買い受けたんだというのが主張なんです。で確かにね、あの買い受けということであの登記はできてる部分もあったようなんですけれどもね、調べてみたらね、あの売買契約書も何も残ってないし、うん、あのそれこそどこでどういうふうにして買ったかということは全然わからないんですけれども、あの他の土地、あの宮古や山なんですけれども、そこの土地の買い受けに関する、書類というか、あの代金支払いに関する通帳っていうのがありましてね、それが残って、それを根拠にあの同じ頃に国が買い受けたんだという主張だったんですけれども、うん、その代金支払いに関する通帳っていうのを出された日付が昭和19年 の、 あの10月11日だったんです。従属空襲の翌日なんですよ。
あ、沖縄で大きな空襲があった10月10日、はい、従属空襲、
そこに私疑問を持ちましてね、あの大空襲の翌日にこれだけの、まあ、書類が果たして発送されたのか、うん、発送されたとしても届いたのか、はい、そしてそれに基づいたあのお金の支払いなんかなされたかどうか全くわからないんですよ。でそれを根拠にするのはおかしいんじゃないかということとですね、う
ん、でもちろん証拠書類はないわけ
ないです、ね、うん、でかあのなんて言ったらいいのかな、仮にですね買い受けだとしても、これはもう強制的な取り上げですよね、うん、昭和19年の9月、うん、沖縄決戦のために飛行場を作るので慌てて土地を取ったんですからね、うん、だから売買の形を取ったとしても実際はもう強制収容じゃないかということ、うん、だから仮にあの売買代金をもらったとしても代替物件を買う余裕はないわけですよね。でしかもその代金というのは国債を渡す、うん、というのがその通帳からも出てるわけですね。現金で買うじゃなくて国債で払うということ、そうなるとおそらくもう何の役にも立ってないわけですよ、住民たちにとっては、うん、はい、まあこれはもう取り上げられたに違いないということ、うん、と何よりもね、あの不公平だと思ったのは、あの戦後米軍が接収して土地、これ全部賃料が払われてるんですよね、うん、今の金の土地、地主たちは全部あの賃料もらってる、
土地代金をもらってるわけですね、
国が借り上げて米国に貸すという形になってますからね、国から軍用賃料が出てるんですけども、本当にわずか半年の違いですよね、米軍上陸4月ですからね、で19年の秋、半年違いでこれだけの差があっていいものかということが思いましてね、うん、なんとかこれはあの住民たちの所有権を認めるべきじゃないかと思って和解を勧告したんです、はい、国を相手にね、で地主たちもあの別に反戦地主で土地を貸さんというわけじゃなしに、とにかく所有権だけ戻ればいいと、はい、明け渡しは求めないということでしたのでね、和解案としてあの国はこの土地が原告たちのものであるということを認めると、その代わりあの住民はあの過去の賃料はもう請求しないと、うん、将来に向かって賃料を請求する、かなりの額になりますからね、そういう和解案を出しまして、まあ、あの住民たちはもうそれで結構だと、別に土地は返ってもらう、とにかくあの賃料さえもらえればいいということでね、言ったんですけども、
それで決着したわけですか。
いや、国がダメだってこと、 大蔵省が聞かなかったです、結構金を出す方がね、法務省の方はね、ある程度、まあ、それもそうだというようなことを言ってたんですけども、大蔵省の方は全国に影響が大きすぎるということだったんだろうと思います、今の沖縄の嘉手納基地の土地を元の地主たちの所有だと認めると、いろいろ波及するということだったんじゃないでしょうかね、で結局和解できませんでね、でそのうちに私那覇西署長に転出してしまいまして、まあ、後任の方が判決したんですけども、
その土地の段階で転勤になってしまった。
そうなんです。で結局後の後任の、まあ、合議体私たちの3人の合議体全部変わってしまいましてね、次の合議体で、まあ、審議して結局控訴棄却、つまり那覇地裁の判決を認めるっていうね、国の言うことを認めるっていうことになっちゃったんですよ、控訴棄却判決 で、でもちろん住民たちは上告したようですけれども、上告も棄却になって結局住民たちの土地の回復はできなかったんですけどね、これはね私本当に残念で仕方ないんですよ。まあ今だから言えるっていうか、もしあの時私がそのまま続けてたら住民たちの請求を認める判決を書いたと今でも思います。なんか残念でしょうがないですね。だから皆さんによく聞かれて、裁判官時代の思い出はっていうことを聞かれると、私は一番残念な事件としてね、このことを喋るんですよ。残念です。
じゃあ今でも非常に心残りな事件だった
と。そうですね、はい、
いうことで、
住民の所有権を認める判決を書きたかったなと思います。
まあ、そのようにですね、まあ、いくつかの事件を担当されてこられたわけですけども、最後は横浜の家庭裁判所の所長で、
はい、
まあ、裁判官をおしまいになったというですね、横浜での何か思い出はありますか？
そうですね、あそこは本当に東京、大阪に次ぐ一番事件の多いところでしたから、本当に忙しい思いをしましてね。ただね、まあ、一番良かったと思うのは昭和27年の3月にパスポートを持って政運の志を持って上京した時に、横浜の第三橋に着いたんですよね。その横浜で定年を迎えたということが何かこう因縁めいたものを感じましてね、その点は嬉しかったですね、横浜で定年迎えられて、
ね、で定年が65歳ということ で、 そ、 でその後はもう沖縄に戻ってなんか弁護士登録をされたと。
ただね、この弁護士登録も私若い頃弁護士をして、まあ、それが嫌になって裁判官になったということもありますけれども、弁護士の仕事ってやっぱり気力体力がいりますからね。で本当に職業としてやるつもりは全くありませんで、というのは一人ではできません。必ず補助者を使わなきゃいけないから、そうすると補助者の家族も養わなきゃならないということになりますからね、そうすると無理しますよ。だからそういう無理はもうしないでおこうと思ったので、ただ弁護士の資格がないと法律相談を受けられませんからね。で県の機関での法律相談、これを受けてやろうと思いまして、それだけのために登録いたしました。
あとはその他何かいろんなその審議委員会の委員とかそういうのをやっていらっしゃいますね、たくさん。
これはね、県からもうこれもなんか笑われるかもしれませんけどね、裁判官ちょうど30年やってるんですけども、半分の15年は本土勤務なんですよ。若い頃10年、それから所長として5年で、だいたい15年間、半分は本土勤務でしたので、定年後15年間は沖縄のために働こうと。
ああ、そういう計算。
こういう意味なんです。それで80歳までは弁護士として、お役に立とうと思っただけなんです、それで、県からいろんな委員会の委員をやってくれないかという依頼がありましたら、全部引き受けました。
そうですか。じゃあ本土で仕事した15年間分を、まあ、沖縄に、まあ、こう恩返しするという
お返しです、はい。
そうですか。それでその80歳の時にもピタリとその弁護士登録も抹消した。
やめました、労働委員会の公益委員が最後の委員でしたからね、それもやめまして、それで残ったのが厚生保護法人の理事長だったということなんです。
まあ、今の唯一のですね、公的なお仕事が厚生保護法人ガジュマルの、まあ、理事長と。 その他何か、まあ、日常 の、 その楽しみといいましょうかね、大城さんのこう人生の今の楽しみはどんなことありますか。
いやー、若い頃はね、もうあれこれあれこれやってみたんですよね。茶道やら生け花やらフラワーデザインも習ったし、手芸などもやりましたし、手芸って言えば司法試験を起こした時に毛糸でベスト編みましてね、あれいいんですよ、こうベスト1枚こう編んで仕上げる間に頭すっきりしますからね、そういった趣味と実益を兼ねたこといろいろやったんですけども、今はもう本当にウォーキングと、あと下手の横付きのお習字の稽古とか、あとはテレビを見る時間が増えたんですよ。
うん、そうですか。
テレビってこんなにいろんなことやってるんだと思ってね、もう時間があるとテレビ見てます。それから古典落語が好きなので、古典落語もCD で聞いたりね、そんなことで勤めて明るく自分で楽しみを見つけるようにしてます。
ねえ、それとですね、大城さん個人の生き方として。なんか尊厳死協会に入られたり、で、まあ、亡くなった後はその琉球大学の帝国会という、まあ、検体と言いましょうかね、検体をする会にも登録されているということで、もう自分の最後の人生の最後の最後までもうきっちりと計画されているんですね。
そうですね、尊厳死協会はね、私本当に何ていうのかな、本人はねの意思に反して生かされている人を見たことがありましてね、それは嫌だなと思うんですよ。でも父の場合はね、もう人工呼吸器最後には私たちでもういいということで外しましたけれども、管につながれて意識もないまま生かされていることだけは嫌だと思って、尊厳死協会に入ったんですけどもね、やっぱり自分の意思ではっきり無駄な延命治療はしないでほしいということの意思表示はね、これ私皆さんにお勧めしたいですね、やっぱりね、本当に管で栄養補給されてね、下から出してそれを全部人の世話になるなんて生きてる価値ないと思います。いろいろね、障害があっても生きようとする努力してる方はいいですよ、ね、一生懸命生きてる方はこれも大いに助けてね、生かしてあげたいけれども、もうどうしよう、もう自分の意識もないのにね、生かされるのだけはごめんと思ってます。
で最終的にはその琉球大学に検体をされる
これはね、まあ、もう本当にあっちも初めはもう笑い話なんだけど、もったいない精神なんですよ。とにかく昭和一桁っていうのは何もない時代だから、もったいないもったいないで過ごしましたでしょう。だから遺体をそのまま焼いてしまうのもったいないなと思ったのが最初でね、これはやっぱり最後に役立ててほしいと思います。それとね、今の検体は法律上医学の研鑽勉強のためだけなんですね。ところが聞いてみると外科医 の、 実技の研修というんですか、実技をするためにやはり解剖したいということがあるようなんですよ、それまでに私はもう検体してしまったらあとはねどうぞご自由にということだから私は構わないわって言ってるんですけどもね、まあ、そういうふうにして何かのお役に立てればそれでいいと思ってます。
そしてこの、まあ、大城さんのこの人生をまとめた本の最後の方に書いたんですけども、その後はなんか散骨して沖縄の海に撒いてくださいというような、
それもね、何したらなんていうのかな、自然葬っていうんですか、あれが今流行ってきてますよね、お墓もね、なんか場所がないとかみんな騒ぐしね、お墓があったってなくたって海に撒いたら海全部がお墓になるんじゃないかっていうね、ことなんですよ。いちいち遠くまでお参りに行かなくたって、ねえ、海を意識して、ああいう人がいたなと思って、思い出してくれればそれでいいんじゃないかという考えです。
そしてその、まあ、沖縄の大自然に抱かれて、
そうそう、
あの世に行くという。
そうそうそう。だから、まあ、死んでからのことは分かりませんけどもね、自分が死んだ後どうなるかということはやっぱりちゃんと決めておきたいから、公表しました。
そうですね、 やっぱこうきっちりとした人生設計って言いましょうか、最後まで。
そうですね、うん、自分の意思で生きてきたから、死後のことも決めておきたいと。ただし息子が守ってくれないと困りますけどもね、やってくれるそうです、
そうですか。でもまだまだねお元気そうなんで、お元気じゃないかと思いますけれども
それはどうでしょうか、ね、もう本当にあとは自然に任せます。
そうですか、はい、じゃあまあこれからもお元気で、はい、いろいろと社会のためにですね力を尽くしていただければと思いますけど、
ありがとうございます。もう過去の人ですから、
じゃあこれからもお元気でお過ごしください。
ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
明日への言葉、沖縄女性初の裁判官としてというタイトルで、公正法法人ガジュマル沖縄理事長の大城光代さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の村島明義ディレクターでした。